2024年7月23日火曜日、時刻は午前8時36分になるところです。さて、アリアドネからの糸、戦時下一が、小学生の読書記録ですね。ちょっとその当時の小学生だった頃の事情というものがずっと綴られていって、まあ当時を知らないものとしてはそう、とこう思うことがたくさんあるんですけれども、でその4ですね、こうなっておりますね。まあ3のところでその講談社の本とかが、綺麗な挿絵なんかで、戦争を鼓舞するというか、美しく伝えるような役割を果たしてたということですね。でそれを踏まえて4、しかし太平洋戦争が始まって1年も経つと、少年雑誌や小説の戦争湖水の迫力が衰えた。戦争をこうね、吹聴するというか、少年雑誌や小説の戦争湖水の迫力が衰えた。野良黒はそれより前に大尉で退役して満州、今の中国東北ですね、括弧書きしてあって満州に行ったが、その地にあまり適応できなかったらしく、漫画そのものが終わった。講談社の絵本も新刊が魔導になり、もうあんまり遠くなった、定期的に出てこなくなったということですね。講談社の絵本も新刊が魔導になり、ついに開戦1年後の大東亜戦争でおしまいになった。美しい本が作れなくなったせいか、戦争に向かって少年を鼓舞する使命を果たしたためか、あるいは本物の戦争の前では戦争のお話など色あせて見えるゆえか。では戦時中の人々は本を読まなくなったか。逆である。鉄の歴史といった重厚な科学史が出版されている。科学と科学史の本は検閲を通過したからである。千曲書房は1941年にバレリー全集をもって出発した。ほう、リルケもよく読まれた。この2人が、要するにバレリーとリルケですね、この2人の詩人、この2人が検閲を通ったのは検閲官の理解を超えていたからであろうが、数少ない正気の文学だった。正気、ね、正しい気ということですね。数少ない正気の文学だった。バレリー全集は各巻が万という部数であり、一般に戦時中の本の部数は今よりも一桁多かった。戦争史も日露戦争だけでは種が尽きてしまい、ついには17世紀のイギリス・オランダ開戦史まで出版された。こういう本が飛ぶように売れたのだが、書店の棚はそれでも空きが目立った。古書店が繁盛した。古い岩波文庫にびっくりする値段がついていた。第一次大戦下のヨーロッパでも洪水のような読書増加があったらしい。戦争の時、人は本に走る。戦いの合間でも防空壕の中でも、いつ動くとも知れない停車中の混雑列車の中でも本は読める。となってここで4が終わっておりますね。やっぱり自分の命がどうなるかわからないって言った時に、 やっぱり何かこう自分の精神的なものとか、なんかそういうものを求めていくわけでしょうね。よく10代の頃とか読んだ本の中に、ね、戦争に行って岩波文庫を持って、もうそれはずっと話されなかったという著者のことが書かれてたりとか、その小説の物語の中にそういう場面があったりとか。ですから、なんか一つのバロメーターということもあるかもわからないですね。何が 精神の糧を求める、それほど、まあ、過酷な社会状況になった時にはそうなる。まあね、みんながそうでもないかもわからないけど、でもこの戦争中のその出版の部数のね、一桁違うっていうのは、まあ、今本読まない人が増えてて、出版界も大変な状況ですけれども、そういうことからするとね、ちょっと考えられないような状況だったということですけど、岩波じゃなくて、この竹馬書房っていうのはバレリー全集で出発したって書いてありますけど、後でちょっと調べてみよう。あ、そうだったかと思って。1941年で、もうずいぶん前にですね、ちょっと仕事の関係があって千曲書房に行ったことがあるんですけど、ああ、そうか、ちょっとね、改めて当時の人々のこう生活状況というか、なんかちょっと思いを馳せますね。といったところで、時刻が8時42分になったところです。以上です。